ミュージックハルコール
生まれゆく時の中で僕は何ができるだろう。あなた一人のために何が伝え
する音楽トーク番組です。
はい、153回目の今日はなんと最終回です。
来ましたね、ついにこの日が。
はい、本当ですよ。最終回だって。
最終回、
私愉快な仲間たちってね、はい、この3人で揃うの初めてじゃないですか。
本当です。
本当本当、
最終回にして初。
最終回にして初。
さすがバルコール。チュリスタのコータです。
キューでーす。
はい、チュリスタのキューみたいな。
そうだね。
多分大丈夫です。
大丈夫。大丈夫なんだ。
今度ツアーに連れてってください。
もちろんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日はこの3人でお届けしていきたいと思います。はい、はい、ということで早速、153回目で、ラストパルコール、今日ね告知したらたくさんのメールが届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ最多じゃないのっていうぐらいさ来てるよ ね。
めっちゃ来てますね。
読み切れないのね。
読み切れないよ。
今日は 2,3 時間ぐらいの尺 で、
そうです、ね、
お送りしたいと思いますけど大丈夫ですかね。
夏とかにやる音楽の番組みたいなやつ。
深夜の。
そうそうそうそう、すごい長いやつみたいな。いいと思う。そしたらたくさんゲスト呼びたかったね。いやいや、今日はね厳選してたくさんのメールを読ませていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速もう読んでいく。
そうですね、
うん、いっちゃいましょうか。
いっちゃいましょうか。
うん、
はい、じゃあ私1個目いきます。
お願いします。
飯田舞ちゃんこんにちは。そしてキューさん、チュリスタのコータさん、はじめまして。
はじめまして。
今回が最終回と知ってとても寂しい気持ちです。私が出演させていただいたのは確か2012年4月の末の収録の回、舞ちゃんと当時のパーソナリティの武田翼くんとまだまだ仲良くなりたてで初々しいトークをしたことを今でも覚えています。形あるものいつかはなくなってしまうけれど、このミュージックパルコールはずっとずっと記憶に残り続けると思います。あー、もう一回出演させてもらいたかった。笑い。
気持ちが入って
る。、舞ちゃん長い間お疲れ様でした。またいつか舞ちゃんがステージに戻ってきた時に共演させてもらえるように、私はずっと音楽続けるからね。楽しい放送本当にありがとう。ラジオネーム厚木の山ちゃんさんからです。ありがとうございます。
はじめまして。
はじめまして、
山ちゃん。
美しい文章ですね。
はい、ごめんなさい、噛んじゃった。
シンガーソングライターですね、山ちゃんもね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ翼くんがいた頃にね出てくれたんだね。うんうんうん、もう一回出演してほしかったよ。
それだけ。
あのちゃんとね個人的に連絡取ってるから大丈夫。
でもね嬉しいですね、これアーティストからも、
う
ん
ね、
メールが来る、ね、パルコール、
ありがたいです、うん、ありがとう。
まえちゃんの人徳ですな。
うんうん、それ嬉しいやつ、
うん、嬉しいやつ
続いてですね、ラジオネームポクチキさんからです。皆さんおはこんばんちは。
おはこんばんちは
久しぶりに聞いた今回はラストパルコールということで初めてメッセージを送ります。実は80回目ぐらいからずっと聞いていたのですが、なんでメッセージを送らなかったのか今頃になって後悔しています。初めの頃は自由奔放に番組を進めるまいさんと、それを優しくなだめて進行する翼くんのコンビが絶妙で失礼ない
や合ってる
合ってる番組が好きになりました。そしてチルシタに変わってからはお姉さんのようなあかりささんと、回を重ねるごとに面白くなっていたコウタさん、
あらありがとうございますあざーす
とても楽しみに聞いていました。最後は Q さんも加わり、苦手ながらも一生懸命喋る姿
バレバレですね
僕もパソコンの前からエールを送っていました。舞さんの新曲がいち早く聴けたり、疲れた時でもゆるいトークに癒されたり、ゆるいトーク100回記念のライブや何度かあった公開収録に参加できたことは僕にとっても大切な思い出です。これから聴けなくなると思うととても残念ですが、今まで楽しい時間ありがとうございました。あ、ボスも声は聞けませんでしたが編集作業ありがとうございましたということで、ボクチキさんからです。ありがとうございま す。優しい、うん、なんか番組中にもね、
どんどん来て
ます。メールがどんどん届いてますね。なんか24時間テレビみたい。
まいちゃんへの応援メッセージがいっぱい来てますから、
ありがとうございます。
後でね、
はい、
はい、見たいと思います。
じゃあ続々と読んでいきましょうかね、うん、
はい、じゃあ私も一回読みますね。
はい、
ミュージックパルコールが終了するにあたり、番組を担当されていた飯田舞さん、
はい、
チルシタのコウタさん、
はい、
キューさん、そして番組制作担当のボス、大変お疲れ様でした。
制作担当
ありがとうございます。
プロデューサー、ディレクター、はい、全部やって、
そう、全部マルチだから、
はい、この番組は舞さんの鋭いトークによってアーティストの情報がよくわかるのと、
鋭い
時々流すライブ音源が楽しみでした。今回、舞さんの活動休止に伴い、番組が終了してしまうのは大変残念ですが、またリフレッシュして活動を再開した時には、はい、この番組もぜひ再開してほしいと思います、
はい、
あくまでも僕の勝手な願望ですが、
はい、
来年の桜の咲く頃に復活したミュージックハルコール
パルコール、
パルコール、パルコール、
あれ、あんまりつけ忘れたんじゃなくてきっと桜だからハルコール、
ハルコールかけてるんですかね。
いいね、いいね、う
ん、
いいと思いますよ。
お、今日のオープニングオープニング今日はみんなちゃんと聞いてくれたかな
ちょっとね、巻き戻してグググググって巻き戻してもらうとね、
巻き戻してもらって、
あの僕がね、ちゃんとハルコールって叫んでるんですよ
はい、最初に戻して聞いてくださいね。
はい、復活したミュージックハルコールを聞きたいと思いますでは皆様お体を大切に。追記、一番期間の短かった Q さんは新たに Q チャンネルに移籍して、すでにある通販専門チャンネルを強化したら良いのではないでしょうか。
お、
USB 通販専門 Q チャンネル、横浜のあきあきさんより。
はい、じゃあ、あれでしょ、キューちゃんが通販番組とかやっちゃうでしょ、
次、アキアキさんは AD でね、入っていただいて、
そうそう、え、これ3枚で、なんと、いくら、安いとか一人でやっちゃうでしょ
見てください、この CD って
ラジオ、ラジオみたいな
見えない
それめっちゃ面白いじゃん、キューちゃん。
面白そうですね。
面白そうだから、できる、そのテンション
わかんない視聴コーナー
の、キューちゃんだから、9の9でしょ、
9、
うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9
9
チャンネルに移籍したらと、
うん、9にかけてね、
いいじゃん、はい、あ、じゃあ、 あのそっちではアーティストの9じゃなくて、あの数字の9として
活動させて、
ナインちゃん、誰誰それでめっちゃ通販番組やるんでしょぜひあのね、あの、はい、アーティストさんは CD 発売したらね、あの
ナインちゃんの方、
そう、ナインちゃんの番組に
ぜひ待ってます。
ものすごいいい通販を宣伝してくれるかもしれない、うん、ま まあね、そうね、実現できたらいいですね、
は
い、
そうですね、
はい、
ちょっとあのトークセンスを磨いておきます、うん、
大丈夫です、そのままで大丈夫
大丈夫ですか、
うん、苦手ながらも頑張ってる姿で、ね、応援してくれてるから
バレバレだってみんなよく聞いてますね。
ね、ライブでもほらあんまり無視しない、
そうですね、
いいタイプの、
あんまり喋、ね、るともうどんどんどんどん空回っていくので、
そう、 そういう時はあのなんかキレキャラになったりすると
面白いけど
てめえら聞けーとか言いながらちょっとやってみて、
そこでみんなグッてなっちゃうよキューちゃんがキレキャラになったら
やばい
それ面白いね。それあの開発したら教えて、ライブ見に行くわ。
たまにね、あのチュリスタもあかりさとねそういう話してて、はい、あのちょっと今日はさ、なんか上から目線でさ、キレキャラで行ったら車の行きしなに練習したりするんだけど本番始まったらよろしくお願いしますみたいな感じになっちゃう。今日はね、あかりさちょっと都合によりお休みなんです
けども、今日お休みなんですけれども、
はい、ね、メッセージ特に僕もらってないんですけど、
言っちゃうな
きっとね、あの、うん、寂しい思いをしながら、
そうだね、うん、
でもこの番組のおかげで成長できたと、うん、あの本人は多分思っておると思いますよ
もう相方としてさ、うん、MC は成長したなとかっていうのは、
あ、しましたよね、
本当、
うん、すごく僕はしなかったけど
でもほら、面白い回を重ねるごとに面白くなってるってやってるから
そうそうそう、まあね、やっぱ舞ちゃんとあの明里さが結構アットホームな雰囲気を作ってくれてたんで、はい、僕は本当になんかおせんべい食べながらやってるような感じで参加させていただきましたけどね、
最初はね、うん、私と明里さちゃんもさ、ちょっとお互い緊張しててさ、うん、ちょっと敬語だったじゃん、
そうそうそう、
でなんかさ、ね、次回からはそう敬語やめようよとかって言ったのに、うん、なんとかですよねとか言って、また次回も
そう、明里さがねめっちゃ人見知りなの、ああ見えて、
そうなんですか、うん、
そうそう、
だから全然見えない、
そうだから対バンとかでさ、よく地方とかで、うん、あの対バンとか行くと一番大体チュリスタ年上になることもう最近多いんだけど、うん、もう一番あのみんな上から喋ってくるから年下に見られてるみたいな、
へー、
うん、あー、多分オーラがないんじゃない、
そんなことない、いやでもさ、あかりさちゃんとかさ、割とさ S っぽく見えるじゃん、見た目は。そんなことない、私の勝手なイメージなんだけど、うん、明るさちゃんは S っぽく見えるの、うん、だからなんかさ、ちょっとさ、みんなこうビビって話しかけれないイメージね、イメージ、うん、なんかそんな感じのイメージ、
多分怯えてるからそういう風になんか、
あ、逆にね、
見られるんじゃない、
うん、うん、私もでも上から喋られること多いわ、うん、なんか全然会ったことも聞いたこともないアーティストと対バンするときは上から来られる、うんうん、で、あ、
君いいね、
結構前から出てるんですけどとか言って、うん、あ、そうなんですかみたいな突然敬語になるみたいなことがいたよ、
わかんないよね、
そう、見た目じゃさ、わかんない、アーティストってわかんないじゃん、結構若い子多いし、
うんうん、
そうそう、だからね、突然腰が低くなったりなんかさ、同じさ弾き語りのさライブとかだとさ、はい、なんか、あ、名前は知ってますみたいなのとかあるじゃん、
ね、
楽屋とかで、
あります、
だから、あの、会いたかったんですとかっていう会話ができる子とかだったらいいけど、うそうじゃない、全然初めましてとかだと、うん、こことかよく出てんのみたいな感じで来られると、あ、いついつぐらいから出てますとか
言って、はぁ?と思いながら
とかって言うと、あ、そうなんですかみたいない
ろいろと教えてあげよう
アーティストあるあるみたいなね、
うん、
まあ、僕と舞ちゃんは同い年、
そうそう、
そうなんですか、
うん、同い年、
うん、
二人とも若いから、
うん、ありがとう、
全然もう年齢
不詳、なんか食べたいのあります
出てくるんだ私今何も出ないよって言おうと思ったら
すぐ出しちゃうそういうのもね、年齢が近いっていうのも良かったよね、
そうだね、うん、そう、あかりさちゃんも変わんないもんね、
そうそうそうそう、年、うん、だからなんか昔聴いてた曲とかね、
あ、結構喋ったもんね、そうね、同世代、そうそうそう同世代だからさ、なんか、うん、あ、これ懐かしいみたいなのもあったね、うん、そうだね、ある時からもうだんだん緩くなってきたね、
そうだね、このもうだからコンセプトが遅く起きた朝はみたいな、
そうそうそうでもなんかさ、無駄にさ、ガールズトーク、あ、こうたくんが来れない時は、うん、あかりさちゃんと二人で、うん、ガールズトークみたいなのしたりとか、
うん、
そうそうそう、 あとなんか昼顔とかねのドラマをやってた時期はよくドロドロな話とか
2人とも盛り上がってたよ ね、 そ
だいぶねめっちゃ盛り上がったなんか女子そういうの好きじゃん
確かに
女子トークみたいな感じ
そうそうそうそう、 そういうのとかよくじゃあもう一つね、
はい、あ、これは、
うん、まあ、読み終わりはい、じゃあワッタンさんからです、こんにちは
こんにちは
こんにちは、暑さの中体調が不安定みたいですけれども頑張ってくださいね、なんか最終回という言葉が続いて寂しいですね。そうねそうね、私は舞浜のイクスピアリにディズニーの 3D インサイドヘッドを見に出かけますよ。いいな。繊細な舞さんの頭の中も感情たちがいろいろと動き回っているんでしょうね。気になるよね、インサイドヘッド見たいんだけど。
私も見たいです
ね。引き寄せの法則、自分自身の思考に似たものを引き寄せる、イコール思考は現実化する。伝わった今の私の説明、
うん、もう一回言って
引き寄せの法則っていうのがあって、うん、はいはい、それは、自分自身の思考に似たものを引き寄せる、イコール思考は現実化するんだって。
なるほど、そうだと思います
そうなので前向きに考えてまた歌ってくださいねっていうことでした。ありがとうございます。だから
いい言葉だね。
いいことを考えたらいいんだよね、うん、そしたらその思考は現実化するよっていうことなんだよね、うん、ありがとうございます。私の弱い頭に響いたインサイドヘッド見に行こう。あれ、あれでしょ、感情たちが
あ、そうです、
動き回るんだよね、うん、でなんかなくなっちゃうんだよね、何かが。
日本
の映画、
ディズニーのやつで、ディズニーの新しいやつ、
あ、見なきゃ。
あのドリカムが主題歌の最近 CM やってるやつ、
ライリーライリーって言ってる。
そうそうそうそうそう、
ディズニーファンとしては見なきゃ知らなかったって
なんか感情たちが、うん、一人一人いるんだよね。
怒りとか悲しみとか
喜びとかがいて、うん、でなんか何かがなくなっちゃうんだよね。
確か悲しみと喜び、
うん、がいなくなっちゃうんだっけ、
う
ん、
もう突然連れ去られるみたいな、
うんうん、あ、そうなんだ、
感じだった気が
する。どうなっちゃうの、見たい
まだね、始まったばっかなんだよ、多分、うん、
ですよね。
昨日とか一昨日とか。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう。
あ、今日収録が向けてやってんだね。
だからそうそうそう、
多分17とかその辺からです
よ、ね、17、18ぐらいから始まったばっかりだから、うん、ぜひぜひ。
じゃあ DVD です
げえ先だないやいや、なんか思い出話とかしてたらさ、きっとさ、うん、キリがなくなっちゃいそうだからさ、うん、そろそろさ曲とかに行く
行きましょうか、
ね、
はい、
じゃあQちゃんの曲行こうかな。
はい、どうやって説明しようまあいっか
最後の曲の
パルコール、
パルコール最後の曲はですね、一つという曲をお届けしようと思います。それでは聴いてください。
いつもそう目をそらしていた、何もかもできないって思ってた、持ってないものばかり見つめてた、それでいいって思ってた。
きました。キュウちゃんでトツでした。
じゃあもう一回またメールから始めますか。
通常のテンションからだね
なんか思い出のこのなんでこの曲を選んだんだろう最後にとかさあるじゃん。
何も考えてなかった。
何も考えてないさすがだなそういうとこがいいんだよな
もうね、キュウちゃんキュウちゃんだからね、
はい、
うん、
はい、キュウです
次よ、じゃあ、はい、メール行こうか。
はい、行きます。
はい、
まいちゃんへ、はい、最終回だね。
はい、
結局、一回も聞かないまま終わりそう
これを、
ね、ネットカフェを行ってくださいネットカフェに行ってくださいって言っても、これもきっと届かないんだよね
ラストライブも行けずにごめんね。ちゃんと挨拶しないまま終わってしまうのが心残りです。
なんか寂しいね、なんかその言い方
人生はこれからいろいろな困難を乗り越えた人が本当の勝利者だよ。途中じゃないんだよ。今の苦労は未来への土台になるよ。のぶあき。
ありがとうございます。
24時間テレビみたい。
うん、24時間テレビ。今ラストスパートだから
そんな感じで僕も読もうかな。
はい、
飯田舞さんの曲は、聴いていていつも癒されました。
ありがとうございます。
車の中でいつも聴いてます。
なんと
一度も飯田舞さんのライブ行けなかったのが悔いが残ります
さっきからその一度も聴けずに一度も行けずに
すごい思いがあるんだけどね、ゆっくり自分のやりたいことをやって充実した時間を過ごしてください。
はい、
応援しています。
ありがとうございます。
はい、これねちょっと名前書いてないんですけど、
はい
はい、じゃあもう一方、
はい、
埼玉県のうなにーと申します。
はい、
いつ復帰ですか。以上ですみんなねそこ気になるよね。
そうだ、う
ん、
気になりますね。
僕も気になる、
はい、
でもいろいろなとこで多分いっぱい言ってんだろうね
そうだね、すごい聞かれる、うん、すごい聞かれるけど、うん、まだ考えておりません、うん、
なんか浅田真央ちゃんみたいなね
ハーフみたいな
まあでもね自分の気持ちが乗ったりやっぱアーティストだからね、
そうですね、
常に走り続けなきゃいけないっていうよりかやっぱりこうアウトプットとインプットっていうのがね、うんうん、あるからね、
うんうん、また気が向いたら、
うん、それでいいと思う。
ささっと始める、うんうん、こそっと
こそっと誰にも知らずに
そういつの間にかみたいな
名前変えて
そうそうそう、あれ舞ちゃんじゃないみたいな
じゃあその時の名前考えようか
怖い怖い。
この名前が出たら怪しいぞって思う気になるわ名前。普通にの名前でね、
ちょっとなんかひらがなとかになってるかもしれないけど
ちゃんと教えてね
連絡するわ、
はい、
復活するけどこの名前だからねって変えない、変えないわ、うん、はい、じゃあ続いて、
はい、
メールもう一通ぐらい読みますか。
はい、
うん、はい、
では、川崎のマサさんからです
ね、はい
はい、飯田舞さんこんばんは。
こんばんは。
とうとうこの日が来てしまったのですね。
なんと寂しい書き方やな
長い間のパーソナリティお疲れ様でした。日々の仕事に疲れていてもミュージックパルコールの舞さんの声や歌声を聞くと気持ちがほぐれていくようでした。
なんと、
うん、ひとまずは、あ、はい、ひとまずはゆっくりされて機会がありましたら再開することを待ってます。それまではマイさんの CD を聞いてます。最後のバイバイパルコールは寂しいので See you パルコールにしてほしいけどだそうです。ありがとうございます。
またね的なことでしょ。
そうですね、
一回終わらせないとね
考えちゃった考えちゃったでもほら一旦ね一旦終わるからね、はい、まあ、ちゃんと最後はちゃんとお別れして終わりますけれども、
はい、
ありがたいですね。あの CD がすり減るまで聞いてくださいね。
それレコードねなかなか CD すり減ない
確かに、じゃあもう一つメール読みたいと思います。てつ、はい、さんからです。飯田舞さん、きゅうちゃん、きゅるひとさん、こんにちは。
こんにちは。
この番組も今日で最終回なんですね。本当にお疲れ様でした。思えば僕が舞ちゃんのライブに初めて参加したのが2014年1月5日の、六本木ソフトウィンドウ、
お、
そうミューパルの新年会ライブでした。舞ちゃんの歌を聴きたくて岡山から遠征、初めての場所で知らない人たちばかり、 いい年したおっさんがガチガチに緊張していたのを思い出します。でもラジオ収録を重ねたライブだったので楽しいトークとまいちゃんの歌、チェリスタさんの歌でいつしか緊張感は消え、心からライブを楽しめた時間でした。1年半も前のことですがありがとうございました。そんな思い出の番組が終わるのは寂しいですが、終わりがあればまた新しい出会いも生まれると思います。アーティストと僕らがつながる基本は音楽ですが、こういう番組を通してつながることも有意義で貴重だとも思います。またいつか新しい番組で皆さんとお会いできることを期待しています。本当にお疲れ様でした。素敵な番組をありがとうございました、ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかいい
素敵な文章、
いい手紙ですね、
うんうん、
ソフトウィンドが初、
初、
ね、私行ってない。
ピタまだね、名古屋だったかな、
ね、そうだね、うん、あ、そうだね、
はい、
うん、
岡山から六本木だとね、
そうよ、
東京の人も緊張するのにね、六本木って
そうだね、私も緊張するわ六本木って私服で行っていいのみたいな
でも嬉しいですよ ね、 そうやって
ね、私も覚えてるよ、初めて会った時のことを、哲さん
結構ね、いろんなイベントやりましたよね。
そうだね、
バルコールで、そういえば、
うん、
こういう話をするはずだったんだけど
そうね、そうね、なんかいろいろ話が飛びすぎてそうだね、100回記念のライブがクロスストリートでやったんだよね。
そうそう、伊勢崎町の、
そうなんです、うん、そう、クロスストリートで100回記念やって、あの時もゲストを4組ぐらい呼んで、うん、まだその時は翼くんがいた頃、
そうそう、ちょうど翼くんとチュリスタがこうそこで入れ替わるみたいな感じのセレモニーもあったようななかったような。
そうね、あの武田翼くんっていうギターじゃないよ、ピアノの弾き語り大きく間違えた。
そこそこ
そうね、いつもね翼くんのことねちょっとだけ間違えちゃうんだ、いつも歌詞とかそう、あの武田翼くんっていうあのピアノ弾き語りの男の子がいて、うん、で私がミュージックパルコールを第1回目は一人で始めたのね、
うん、
でその時にはゲストを呼んでて1対1でやったんだけど、うん、2回目の時に翼くんをゲストで呼んで、はいはい、なぜか3回目からパーソナリティだったあれいつの間にボスナンパしたんだろうみたいなあれなんかいつの間にかパーソナリティになっちゃったなみたいなぐらいいつの間にかパーソナリティになり、そのまま2008年からでしょ、
2008年、
だいぶ長く、チュリスタが2012年からだったから、そう、まあ4年近く、うん、翼くんと一緒に
お二人で、
うん、で約60人以上のゲストさんに来ていただいて、60組だね、
60組以上、
うん、すごい、
なかなかないよね、そんな番組
も、ね、そうね、うん、今考えるといろんな人来たなって思ってうん、なんか私と翼くんの知り合い、お互いの知り合いをそれぞれずっと呼び続けてきたりとかしてたから、お互いの知り合いとも知り合いになるし、
そうだよね、
そうそうそう、そうね、
結婚式の二次会みたいなね、
うん、そうそうそうあ、そういう感じ
わかりますね、
あのお噂は金が出てくる、ね、
そうそうそう、あ、聞いてましたみたいなそう、そういう感じにもなるし、そうね、最多のゲストは多分ね、私の仲良しの斉藤真理ちゃんが多分最多なんじゃないかな、うん、なんか近くにいるから今から行くとか言って、うん、突然来たりとか
いい番組だね
本当にあのエンディングだけ参加するとかそう、なんか本当に遊びに来る感覚でみんなゲストさんには来ていただいてたりとかして、そうね、懐かしいわ、
うん、
うん、あの翼くんとはよくあの何曲か共作で、
あ、そうなの、
そう、あ、なんかお客さんにメールでストーリーを送ってもらって、
はいはい、
まあ、実話でも実話じゃなくてもいいんだけど、それを曲にするみたいなコーナーをやってて、まあ、大体翼くんに一番は任せるから、
う
ん、じゃあ作ってきてって言うんで、歌詞はちょっとなんかメールでやり取りしたり、書いたよとかって見せたりとかして、まあ、曲はほとんど翼くんが書いてくれたんだけど
じゃあその時はちゃんとあの音楽トークバラエティだったんだ。
そう、バラエティ
今完全トーク番組だった
そうね、一回だけでもあそこの事務所で、うん、霧島を飲んだことがあって、
うん、なんかあの焼酎の芋焼酎の、
そうそう、 なんかよくあのうちの事務所のメンバーでなんか鍋パーティー、まあ、冬になったら鍋やったり、うん、春はお花見やったりとかするののなんか残りみたいなのが置いてあったから、うん、なんかラジオ収録の後にそのまんま翼くんと私とゲストが2組来てて、
うん、盛り上がった
松岡里香ちゃんいたような気がするな。なんかみんなでなぜか、なんかちょっと飲むみたいな話になってなんか焼酎とかを飲んだ記憶がある。
まあ別にね、飲酒運転でもなんでもないからね。
そうですね、そんなことも
あった
な
って
。そうそうそう、終わってからだったか、飲みながらってことはないだろうな。ちょっと記憶が曖昧ですけど。
でも事務所もね、変わったんだもんね。
そうだね、
ここの収録現場もね、
ね、私前の事務所知らないんですよ。
そっか、そうだよね。チュリスタは前の事務所の場所
知ってる、知ってる。だからチュリスタでパーソナリティというかそのゲストを呼んでもらったのは、僕の家がね、その前の事務所からすごい近所で、小学校からその近くで遊んでたみたいな。
だってこんなところに事務所あったんだみたいな。来れる距離だったよね。
そうそうそうそう、
近い。
そう、そういうのもあって呼んでもらった。
本当にいつの間にかパーソナリティになっちゃった。
どうもみたいな。来れるとこだったよね。
そうそうそう、そうなの。本当になんかゆるい。
いやでもそうやってね、こうやって広がっていくのはね。
そうだね、
自然だしいいよね。
うん、でチュリスタが2012年の8月から
4月
パーソナリティになって、うん、そっか2012年ってさ、もうさ2年経つんだよ、
はい、
違うよ、3年、
3年だ、
3年、間違えた、3年経つんだよ、3年。すごいね、翼くんが4年で、もうチュリスタ3年でしょ。もう追いついてきてる気がする。
追いついてきてるけどね。
本当だ、年数では
全然トークレベルは追いついてない。
そんなことない。武田がね、よく喋る。あ、武田って言うとね、ちょっと怒っちゃう。
前任者が素晴らしかったからね。
翼くんがね、よく喋るんだ。よく喋るし、よく噛むの。聞いてくれてるかしらとか言って。
最後だからって。
そう、最後だから。
言いたいこと言ってますね。
そうそうそう。そうね、それから、
うん、
そうだね。チュリスタが入ってからでも、あの、うん、バーベキューしたよね。
バーベキュー。やった。
今まではそう、お客さんを交えてやるイベントは公開収録だけだったんだよね。
あ、そうか、
そうなんですね。
うん、だからあの100回記念とかもライブだったじゃん、一応収録しながら。
そうだね、
公開収録で100回記念ライブだったのね。そうだから、チュリスタが来てからおバーベキューやっちゃおうぜみたいなノリだったよね、あの時もね。
そうそうそうそう、
なんか収録しながら、
もう自分らがやりたいから
暑いしバーベキューやりたくないみたいな、ねえボスみたいなぐらいのノリで、じゃあなんかコウタくんがなんかいい場所知ってますって言ってくれて、でも番組終了後にはもうボスのホームページいじってるところで、あの、うん、そのバーベキュー会場の
予約ね、
そう、予約これどうなんですかねみたいな。
そうそうそう、で8月でね、めっちゃ一番多分その年で一番暑い日だったんじゃないかっていうぐらいで、もう本当に今だから悪い話だけど、2、3人倒れして
た。そうそう、本当リアル熱中症。
俺もフラフラしたもん。
そう、なんかみんなフラフラしてたよね、でもね、あの時ね。キューちゃんもその時は
行きましたね。
そうそうそう、
引っ越してすぐ、
そう、上京してからのすぐ呼ばれたよね。
はい、なんかもう勢いで行ったって感じで。
うん、
暑かったです。
その印象しかないよね。
いや暑いよね。私さ、久々にあのお客さんたちがこうバーベキューの時の写真をツイッターとかにアップしてくれたんだけど、
はい、
私もみんなも暑そうみたいな倒れてる写真とかもね送られてきたから。
だってさ、あの普段ね、うん、まあ、お客さんも僕らも、うん、だいたいこう屋根の下というよりかはもう地下室の下ぐらいでこ
う、ね、
やってるような人種じゃないですか。
うん、
それがあんなもう、
あんな炎天下の
暑い日に炎天下で、
ね、しかも午前中集合でね、あんな長い時間あんなに直射日光みたいなね、
浴びたらなるわね、それは。
そりゃそうだ、懐かしいね。ねえ、あの準レギュラーのユッキーにはたくさん、
そうそう、
あの
肉
じゃない牛肉を持ってきてもらって、
もうでその年のね、あの、うん、今年を表す感じが
今年の感じは牛。
準レギュラーのユッキー、今日メール来てない。
今日ね、ユッキーからメール来てないね。
なんかあの噂によるとね、はい、あの携帯がなくなって、 ね、ちょっとまた新しくしたんだけど、それがまたガラケーだっていうね。
なんで
だから送り方がちょっと分かんないっていう。
そっかそっか。ゆうき聞ける、聞けるかな。だいたいこの番組今回は最終回ということで1ヶ月ぐらい、流してくれるそうなんですけれども、うんうん、その間にね、ユッキーがね、
ね、う
ん、聞けるといいね、
う
ん、
そうですね。
じゃあユッキー聞いてもらおうプロジェクトね、最後の最後の
最後の最後、みんなでプロあのブログとかにユッキーちゃんと聞いてね
聞けなかった人皆さんユッキーに回してください
あったら伝えてくださいみたいな。
そうだね、
SNS のよくあるやつ
聞ける。でもそれね、そういうつながり大事大事、うん、いや本当に
途中からね、メールだけじゃなくて、なんかこう、うん、ツイッターとかでもね、
そうそうそう、
募集したり、
メール募集したりとかして、
今の時代の流れも、
うん、そうなん、うんうん、ね、まあキューちゃんはね、まだね、
はい、
あの2014年、去年の終わり頃からだからね。
そうですね、
日は浅いけど、
はい、
なんか思い出ありますか。
思い出
止まっちゃった。
バーベキュー扱ったんだ、
ね、よくほらロケ一緒に行ったじゃん。
そう、パスタを食べながら収録した回があ
ったね。何それ
あったね、パスタ食べながらやったね。
すごい美味しかったんですよ。
そう、
武蔵
新城のカフェハットっていうところで、私がベイグっていう2人組と対バンだったの、
はい、
でもベイグも私も活動する、休止するっていう2組っていうミラクルなツーマン で
それ後でしたみたいない
やもうね、
発表してましたっけ。
発表してた、ベイグはしてた、
うん、
私はしてたかどうか分かんないぐらいの時でお客さんも結構いっぱい来てくれてたから、もうこれはちゃんとライブが終わってからじゃないと収録できないねってなって、ライブ終わりました、みんなお腹すきました、パスタみたいな、
うん、でパスタ屋さん、
そう、もう出来上がった熱々のパスタを食べながらのお茶会収録みたいな
生パスタ美味しかったです。
いいな、なんで誘ってくれればよかったの
今から収録するけどみたいな
パスタ食べながらやるけど
今から食べるけど
そっちなんだ、収録じゃなくてね、
行く行くって
そうね、でもキューちゃんが一番最初にパルコールに出てくれたのも、はい、名古屋だからね。
そうですね、
名古屋で私が初めてとか多分2回目ぐらいの遠征の時かな、なんか
そのぐらいですね。
こうやって聞くとさ、すごい、うん、はい、なんかちゃんテレビ番組みたいなね、なんかロケ先で出てた、うん、あの人がパーソナリティになるみたいな、うん、だから
そうだ、なんかドキュメンタリーみたいな、
朝の10時ぐらいにやってるようなさ情報番組とかありそう
だね。そうだね、キューちゃんが
なりましたみたいな
そうそうそう、なんかあの時は多分名古屋で対バンが2回目ぐらいとかで、
あ、そうですね、確か、
そう、なんかせっかくだから収録したいからゲストで出てよって言って、うん、名古屋のタイトロープっていうライブハウスのお店の目の前の踊り場みたいなところで
階段で喋ってました。
びっくりしたでしょ最初。
そうですね、え、今みたいな
ここで今みたいなそうだね、でもキューちゃんだいぶ喋るようになった。
本当ですか、
うん、
よかっただ
ってね、パーソナリティ2人でここでこのスタジオでやった時に、うん、大丈夫みたいなもうゲスト枠で来たみたいなぐらいおとなしいから
全然喋れなかった。
話しかけてもあの首振るだけでしょ
ラジオラジオみたいな
見えないみたいな
これからパーソナリティだよみたいなぐらいのね。
そうですね、
そうそうそう、
大丈夫って言われた気がします、
うん、なんかさゲストさんとかにもさ、なんかキューちゃんよりもゲストの方が喋るみたいなパターンみたいなのが結構あってね、
うん、ありますね、
うん、頑張れっつって。
そうそう、それもねキャラだからいいんですよでもね、名古屋で僕チュリスタもよく名古屋行かしてもらってるし、まえちゃんもね名古屋行って、うん、だから、うんうん、ここのパーソナリティになるべくして
そうだよ
なったような気がするけど、だからキューちゃんのお客さんとかもなんかまえちゃんとかチュリスタのお客さんも結構ね、
うん、
かぶったりしてるしね。
そうそう、なんかこう、ね、この3組は本当にお互いお客さんが行き来してくれたりとか、うん、してくれてるなっていうのは、う
ん、いいお客さんに恵まれてる。
そうなんだよ ね、 そう、そしてさ我々はあの名古屋率が高くない、意外とリスナーにあのメールとかもさ、
あ、そうそうそう
そう、ユッキーもそうだけどその名古屋率
名古屋率
なんか愛知県だね、愛知県率が、うん、案 案外高いっていうね、うん、
名古屋に受ける
名古屋に受けるアーティストいやありがたいよね。でもね
ちょっと関東頑張って、うん、関東
関東頑張る関東ね。で今日ほら関東の人たくさんメールくれてるから、はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
じゃあそんな流れでですね、あのツイッターでメッセージがいくつか来てましたので、はい、ちょっとご紹介していきたいなと思います。どこから読めばいいんだろう。もうねいっぱい来ててね。むこちゃんからです。サマータイムミュージックパルコール、まいちゃん頑張って。サマータイム、あ今日がね、うん、今日はとっても暑いからね。ありがとうございます。セクシーゾーンなまいちゃんのお疲れ様大好きです。ん、あ、まあ、セクシーゾーンなまいちゃんお疲れ様です。セクシーゾーンってどういうこと？私のこと？
ジャニーズ
どっちですかね。
ありがとうございます。ああの声もセクシーゾーンなので寂しいけどまた復活することが、ん、か復活することがなが
文字化けしてんすか。
そうそう、まいちゃん本当にパワーをくれてありがとうっていうそういうやつ、うん、
セクシーゾーンは何だろう。
セクシーゾーンごめんちょっと読めちゃんと読めなかった、書き忘れてました質問です。同じくむこちゃんから、はい、活動休止中にまず一番やりたいことは何ですか。応援してます。一番やりたいことなんだろう。もうなんかずっと言ってるんだけど、もうなんか声とかを気にせずに遊びたい。あの喉気にしなきゃいけないじゃん。
あーそうね、うん、大事だね。
お酒のも気をつけなきゃとかさ、うんうん、まあカラオケとかもあんま行かなくなったけど、カラオケとかもやっぱ明日に響くしとかさ、
そうです
ね、いろいろ気にしながらやってたりとか、
うんうん、じゃあ今一番やりたいことは朝まで飲みながらカラオケ
喉完全に死んじゃうよねそれね。
やばいや
つ。今聞いたら多分それが一番やりたいことなんじゃない朝5時までカラオケするぞみたいな、
ね、なかなかできないからね。でももうね体力的にねできないよ朝までカラオケとか。
いやまだいけるいけるやろ
やるんですか。
まえちゃんのセクシーゾーン聞きたいわ
聞きたいわはい、続いて、若林さんからです。ミューパル終了お疲れ様でした。武田翼くんと2人でやっていた頃が懐かしく思います。またいつか放送が聞ける日が来ることを楽しみにしています。
ありがとうございます。
そしてそしてたまぽんさんからです。最終回知る人きっかけで聞き始めたパルコール、終わりはとても寂しいです。最初ゲスト出演からレギュラーになったんですよね。いつか同窓会見たくみんな集まってくださいね。名古屋から駆けつけます。まいちゃんボスお疲れ様でした、ということで。お名古屋率、
名古屋率、
名古屋、
キューちゃんも名古屋だしね
名古屋です、
うん、そうね。あそしてタマポンさん、バーベキュー懐かしい。とにかく暑かった。まいちゃんとあかりちゃんと一緒にイカをさばいたのが大変だった
さばいてたんですか。そう、あの知らなかった。
女子率がやっぱ少なくて、
少なくて
もう強制的になんか
反強制的に私とタマポンさんとあかりちゃんもう女子ほぼ3人最初ね、
は
あ、集まった時に3人ぐらいしかいないから
やる気はないみたいな。
そうやる気はないのなんかそのイカとかまだあんまり触ったことないみたいな感じだったし、はあ、とりあえずじゃあ私野菜切るねみたいなそうみんなでこう手分けしながら。
タモポンはでもお料理すごい上手なんですよ。
あそうですよね、
お料理教室とかね。
さあ、
うん、あのよく、
うん、手作りパンとかいただいたことあります。
イカをさばいたよ、イカ、はい、
もう待ってよ、強制的にやっていただきます。
もうね、
そのおかげですごい美味しい、
ね、美味しかったよ本当に。
私美味しいところからじゃあ参加したんですね。
そうです。
そうだね。途中から来たんだ。じゃあ続いてですね、おにぎりさんからです。パルコールありがとう。バーベキューの時は軽い熱中症になってしまったけど、あれ
本人
あれ本人本人。軽い熱中症になってしまったけど、それまで知らなかった木下直子ちゃんがゲストの時、おにぎりさんワンマン来てと言われて行って、それから直子ちゃんの音楽が好きになったので思い出深い番組です。ありがとうございます。まいちゃんお疲れ様ということでありがとうございます。そして福山さんからです。武田翼さんとのパーソナリティやジャムは甘みどころってあのミュージックパルコールの前にやってたネット番組なんだけど、ジャム甘みどころの頃が懐かしいです。最後ですから今までの集大成、 有終の美になるように祈っています。ありがとうございます。そうなのよ、
急になんか緊張してきたね。
なんでやあ、有終の美そして、カエルさんからです。まいちゃんを知ってからそんなに長くはありませんが、ライブも楽しい思い出しかなく、メディアで声が聞けなくなるのがすごく寂しいです。また元気な姿で帰ってきてくれることを信じています。本当にお疲れ様でした、ということでありがとうございます。だいたいよ、あ、もう一回あった、エンチビさんからです。2008年からミュージックパルコール、本日最後ということで本当にお疲れ様でした。150回続けて来られたのはまいさんの人間性、音楽性に多くのファンが魅了されたからですね。偉そうなことは言えないけれど、パルコールの視聴は、純ちゃんが出演した栄みなみの前の放送だけでした。あ、立石純子ちゃんね。多くのファンの人はいろいろな思い出が浮かんでくるかもしれませんが、私はその時のまいさん、純ちゃんの MC のゲストにおしとやかなキューちゃんというイメージで名古屋への不安など楽しく聞いていました。私とじゅんちゃんが多分ギャーギャー騒いでる中キューちゃんがおとなしくしていたっていうやつだよ。
そうですね、
ね、覚えてる、
喋れなかったみたいな
つい最近じゃない。
そう、つい最近、ね、この先、戻る機会があれば待っています。そしてお疲れ様でした、ということでありがとうございます。
たくさんね、
たくさん来た、
すごい
嬉しいです、
ね、早口、めっちゃ早口で読んだ、ありがとうございます。
いやでもこうやって聞くと歴史を感じるね、うん、本当に
本当だね。
やっぱバーベキューって結構楽しかったんだねみんな
結構、いやめっちゃ印象的だよバーベキューお客さん絡んでああいう風にやることはなかったからね、うんうん、最悪もう人が集まんなかったら私たちだけでやろうぐらいのノリだったじゃん最初
そうだったんですね、
何人ぐらい集めなきゃみたいなのもあったし、うんうん、なんか場所借りたりさ、あの食材もね用意しなきゃいけないから締め切りとかもあったし、だから、あ、でもあれか、すぐいっぱいになったんだっけ。そうそうそうそう、なんかもう覚えてないけど、うん、あんまり、
うんうん、私お客さんから誘われました、うん、バーベキュー、それこそタマポンさんから、
うん、あ、そうなんだ。
ミュージックパルコールでバーベキューやるから、うん、キューちゃんもおいでよって誘われて行きました
いいよねそういう感じお客さん
お客さんからのね
お客さんがもうなんかホスト役みたいなそうなんです、もう参加したらホスト役になる
確かに
ゲストで出たらあわよくばもうこう、うん、パーソナリティになる
でもさ過去にさ60組以上も出てるのにさ、うんうん、パーソナリティになったのは2組だけだからね。 あと翼くんだけだから、うんうんうん、ある意味ほらなるべくしてやっぱり
なるべくしてね、家が近くてよかったな
こっち出てきてよかったな
そうボスがいつの間にかナンパしちゃうかなありがとうございます。もうだいたい読めたかな、ほとんど読めたかな、うん、じゃあ、メールの最後の一つをまた読ませていただきます、はい、ラジオネームカズさんからです、お久しぶりです、カズです、ご無沙汰になってしまいましたが、ミュージックパルコール最終回ということでメールを送らせていただきました、自分から言うのもなんですが、ミューパルのメール第1号だったりします。
おー、
2009年の1月、舞ちゃんと武田翼くんが2人でパーソナリティを始めたばかりの頃で、2人にメールを喜んでいただけて、僕もとても嬉しかったのを覚えています。最初の頃はメールとか来てなかったのかな。あ、あれか、翼くんは第2回で第3回目からだから1月なんだうんうん、30分番組だったはずが、いつの間にか毎回1時間番組1時間に及ぶスペシャル放送になっていたミューパル
そうだったのっていう感じでしょ
でもなんかなんとなく気づいてはいました
本当、あのね、目標30分番組だったの、リラックスしたアーティストさん同士の会話が聞ける貴重な番組でした。パーソナリティの皆さん、ゲストの皆さん、そしてボス、長い間本当にありがとうございました、ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうねありがとうございます。
1回目からずっと聞いてくれてるってことですよね。
そうだね、1回目は私、そうだね、多分工藤エリナちゃんっていう同い年のアーティスト呼んで、うん、で2回目に翼くん呼んで、で3回目に多分きっと私たちがパーソナリティ始めたばかりの頃に送ってくれてるから、うん、その頃にメール送ってたのね、ありがとうございます。
いや リスナーさんにも歴史ありですね。
そうだね、うん、そうなんだよね。ありがたいことですよ本当に、うん、2008年から2015年ってすごくない？
すごいです。
7年8年7、うん、8年とかってことだよね、うん、すごくない？小学校卒業できちゃうよ。
本当だ、
そうだね。18年あったらもう中学生だよ。
下手すりゃね、同級生の子供でそういうのありそうだ。
あるある、うん、あるある。そうね、それすごくない？2008年だと何歳なんだろう、うん、引けばいいのか。そうだよね。まだ若かったよあの頃は。そっか、
いやまだこれからの人生の方がね、そうですね、長いですから。
そうだね、うん、まだ30。
この番組の経験を糧に。
そうだね、これどこで使えるんだろうこの喋る能力。
いやでも使うんじゃない、
いろんなとこで使えるかな、うんうん、そうだね、そうだね、割とまとめる力はついたのかな。でもすごい自由奔放にってさっき書かれてたけど。
いやでもね、まいちゃんはすごいこう名司会者だと思いますよ。
本当？
そうですね、うん、
ちょっとなんか中井くん的なポジションに行けるかな。
ダベみたいな。
そうそうそう、地元近いから。いや司会者とかできたらいいね。でもゆるいよ、うん、私が司会したらってなっちゃうよ。
でもその方がね、いい場合もあるからね、
う
ん、
そっか、そうですね。なんか必要だったら呼んでじゃん。
わ、
うん、
かりました。
このイベント司会必要だなみたいな、
じゃあ。
結構何活動する気満々な感じ。
そんなことない。休止中だから、
ね、休止中だから
、今休止中なんで。はい、ということでですね、うん、そろそろじゃあ、
はい、
もうまたしても1時間ぐらいの番組になってしまうのでね。
はい、
はい、そろそろ、じゃあ最後の私の曲を、
はい、
最後に私の曲を言ってみたいなと思いますけれども、
ミュージックパルコール、うん、本当のラストの曲
ですね。
わ、鳥肌立った。そうね、そうなるね。何曲ぐらい流したんだろうぐらいだよね今までね。
本当だよね、
毎回 2,3 曲、うん、流してるか、すごい数だよね、
う
ん、
そうですよね、
うんうん、そうね、じゃあですね、最後の曲は、私が二十歳ぐらいの時に、書いた曲なんですけれども、進路に迷っている時に書いた曲です。今回ね、活動を休止して、まあ、いろんなことをやろうと思っているんですけれども、まだこう明確な形はなくて、まだちょっとぼんやりとした水彩のような私の未来なんですけれども、でもね、なんかこうこの曲をきっかけに私のことを知ってくれた人も多分たくさんいるし、多分カズさんもね、花から入ったんじゃないかなって。それこそ私がここの事務所に入って一番最初に入る前にレコーディングした曲で、ゲームにも使われている曲で、ある意味本当に一番最初に、なんだろうな、いろんなことを迷いながら作った、迷いながらもでもまあ自分の中では決まってるんだけどねみたいな時に作った曲で、一番最後に皆さんに聴いていただきたいなと思います。では聴いてください、飯田舞で花。小さな はい、聞いていただきました。飯田舞で花でした。
最後ふさわしい、
はい、
曲ですね。
ありがとうございます。
飯田舞って感じだね。でもさ、本当にこの番組はなんか、まあ、僕は男だったけど、そのあかりさとかも、あの女性同士さすごく仲いいし、お互いのさ曲とかをさ、本当になんか好きで尊敬して歌い合えるぐらいまでさ、こう打ち解けてったが、
そうね、
そういうのはすごくいいなって思ってました。
そのなんか小学生の作文みたいな。まあね、アーティスト同士ってさ、なんか人によるじゃん。なんかすごく仲良くなれる人もいれば壁を作ってしまう人もいるからさ、そういう意味でね、すごく良いバランスで仲良くなれたなと思う。
結構でも壁って言ってもさ、なんだろう、好きと嫌いはもう表裏一体みたいな感じでさ、でそのある意味その表裏一体、表と裏の壁を取っ払う、こういい機会だったよね、この番組。
そうだね、
いろんなアーティストを呼んで、どんな人かなとかさ、っていうところもなんかすぐこう取っ払える、なんか、ゆるさゆえに良かった環境があったから。なかなかでもないじゃん、そういうのってさ、どっかやっぱりこう、あのね、実験を握ってる大人の人がさ、プロデューサーにいるとかさ、番組でもないし、本当に自由にやらせてもらってます。
そうだね、本当に自由にやらせていただいて、本当すいませんみたいな。
まあそれがね、本当になんかある意味生々しいさ、アーティストの素の部分を出せてってるから、
楽屋トークみたいな感じだもんね。
そうそうそう、いや本当にそんな感じだよね、楽屋でいつも話してる、感じ、いいね。
オフマイクの時も流しちゃいたいぐらいだね。まあ、ピーとか入れなきゃいけないけど、いろいろ
意外とね、結構盛り上がるもんね。そう、
あのオフマイクの時の盛り上がり具合ね。
それ言っちゃうみたいな。
そうね、まあでもそういう意味では、そこのゆるさはすごくなんか良かったのかなと、なんか気軽に来てもらえたのかなみたいな。
そうですね、
なんかいやまた呼んでねって言ってくれる人は多かったしね。
はい、
キューちゃん頑張って、
この後
バトンタッチで、
バトンタッチされたらどうしよう。
キューチャンネル、キューチャンネルあるか。
キューチャンネル、だいたいさ番組終わるとさ、次の司会者がさ、来週からは私たちがお送りしますみたいなさ、なんか違う番組名になってとかあるんだけど、そういうのある感じ今日。
いやまだ決まってないんじゃないですかね。
詳細が決まってない感じなんですかね。
でもまあまあぼやっと
含み笑いしてますけど、
キューブ期待ということで。
キューブ上手。そういうとこだよ多分、こうたくんが徐々に面白くなっていく。
どうでもいい人なんだなって思われてる今。いろんな人に。
でもね、ちゃんとね、あのね、その時期に流行っている言葉とかをサクッと入れてくるからね。
安心してください。
入ってますみたいな。
そう。そういうのね、そのね、時期ごとにちゃんと入れてくれるからね。
さすがです。
目標ザキヤマだから。
いやー、そうね。いい番組だったよって自分で言うのもあれだけど。
ですね、私もなんか全然、まあ、短いですけど、去年の冬から突然ボスから電話かかってきて。
電話できたの。
何して
んの。その軽い感じ。
でなんかあの来月から一緒にやってほしいんだけどみたいな
ラジオをね、
はい、感じで、私でいいんですかみたいな、喋れないですけどっていう。
そのためじゃない、喋らす
ためそういうことですかね。ちょっとトークを磨くためにですかね。
だってお客さんからしたらね、はい、MC で普段のライブでも喋んないさ、アーティストがさこういう番組でさ、あの喋っもう、たくさん喋ってるのを聞いたら、
そうだよ、
めっちゃ嬉しいもん。
ギャップ萌えだよ、ギャップ萌え。
じゃあ、 あのやっぱりライブではこれからもあんまり喋らない。
喋んないんかい。 ここで磨いたトーク術出さないみたいな
ギャップをこう楽しんでもらうため
まあでもある意味ね貴重貴重だよ。
はい。じゃあそういう感じでまあこの後ねまた新しくできるとしたら、うん、そういう感じでいきたいと思います。
そうね、
はい、
期待してます。
はい、
ありがとうございます。
って言ってもねチュリスタは別に活動休止するわけじゃないんで
そうそうそうなんだよね私だけだからね活動休止するの。別にチュリスタとキューちゃんはねこのまま活動続けていきますからね、
う
ん、
はい
はい、そうですね。もう2008年から78年、本当に最初からね聞いてくれた方もたくさんいらっしゃったりとかしてね、パーソナリティそれこそ翼くんからチュリスタに変わり、チュリスタとそしてキューちゃんが加わりってこうねいろいろ変化もありましたけれども、それはすごくいいスパイスになってなんかこうね聞いてくれる人もどんどん増えたり、うん、変わっていったりね、なんかすごく私の中では充実した番組だったなと。153回もできて、うん、ね、なんかありがたいなと思っております。私はもう喋るのが昔は苦手だったようなそんな気がしなくもない、もうちょっと覚えてないぐらい喋ってたかなずっと昔からね、でもなんかこっちのネットラジオやりながら、うん、途中で川崎 FM の生放送の方をやりながら、うん、ラジオの時間内に収めるってすごい大変なんだなっていうのを生放送で学んだり、うん、それとのギャップでなんて緩く自由にできるんだこの番組っていう
自由
さ、そうありがたさみたいなのもあったり、うん、だってもうさ時間気にしなきゃいけないのに気にしなくてもいいじゃんみたいな、ね、ところもあるし、まあ、編集はまあボスに任せますけどみたいな、まあ任せてもねほぼ丸々と流したりしますけれどもボスは。いやでも本当になんかこの番組を通してすごくたくさんの人とも出会えたし、うん、なんかね7、8年でしょ、私の人生の中の3分の1だからね、うん、4分の1ぐらいか3分の1かぐらいだよね。だからその間にこんだけ長いことを続けられてたこともすごく幸せだなと思います、うん、本当に長い間聞いていただいた皆さんありがとうございました。
お疲れ様でした。一本締めみたいな。
そんな中ですね、昔よく出演していただいたメンバーとかからもですねメッセージが届いているので、ちょっとずつ読んでいきたいなと思います。私と同じ事務所にいた徳留浩二くんから来ております。
ありがとうございます。
ミュージックパルコールフー、ありがとうございます。会ったことないよね、あれ会ったことあるっけ。
でも今親近感湧いた
でもきっとすぐ仲良くなれると思うよ。大好きなまいちゃんと翼とボスと、3人でしおりを含めやりたい放題やらせてもらって本当に楽しい思い出ばかりです。まいちゃんお疲れ様でした。バイバイパルコールフーそして徳さんの奥さんのしおりんからも来ております。ミューパルでまいちゃんとボスに出会えたことは忘れません、大切な思い出です。収録楽しかったな、まいちゃんボスお疲れ様でしたということでありがとうございます。そしてそして、サナちゃん、サナちゃんっていうピアノ弾き語りの女の子が、気がつけば2児の母、もう2人も子供がいるんだよサナちゃん。日々はどんどん変化してる、どんどん進化してる。サナの声はなかなか届かないけど毎日がみんな幸せになればいい。みんなみんなに幸あれ、まいちゃんお疲れ様、サナより。サナちゃんはねラジオなのに喋らないっていう、っていうのが徹底されていて、
キャラの、
そうサナです一言だけみたいな
その後を想像させるのが
そう、そしてボスがそれにリバーブをかけるっていう
じゃあ僕もやってみようかな。コータです。
あとでリバーブかけてくれるのかななんかさ、ヒロシですみたいな
統合を終えたみたいな ひろしさんとも小さい1回あの対バンしてるから。
待って、
交通イベント
で、
めっちゃ楽しかった。
そしてそして最後にいただいたのが、初代のパーソナリティ武田翼くんから来ております。ミュージックバルコールには本当にたくさんの思い出が詰まっています。そして多くの方に支えてもらい、出会いもあり幸せでした。本当にありがとうございました。ボス、まいちゃん、歴代のパーソナリティのミュージシャンの皆さん、本当にお疲れ様でした。またどこかで必ずお会いしましょうね。皆さん本当にありがとうございました。バイバイパルコールということで、ありがとうございます。この4人もね、よく出てたわ、よく出てたわ。翼くんのパーソナリティだけどそのさなちゃんと琴目浩二くんとしおりちゃんはね、よくあの USB ファミリーっていう感じで遊びに来てくれてる。
こうやって聞くと本当になんか歴史を感じるね。
ですね。なんか愛されてた番組なんだなって実感しますね。
今日はいないけど、あかりさんもやっぱあの地方に遠征行く時の車で、はい、必ずパルコールを流すわけ。
へえ。
多分ね、一番聞いてたと思う、パルコールを。
すごいね。
で普通に笑って
でもさ、あれでしょ、
自分たち
自分たち喋ってた内容をまた聞いて笑うんでしょ、
まあそれで、まあ、練習したりとか、なんかね、普通の一リスナーとしてたくさん聞いてたんで、まあ、それ偉いなと思って。多分僕ら聞いてないでしょ、
うんとか言ってもうなんかもう喋るだけ喋ってもう忘れちゃうからね、何喋ったか
ね、本当にだからアーティストってこういう番組とかがない限りは本当に言葉でこういろいろ情報発信したり自分の思い伝えたりするのってなかなかね、機会がないし、チュリさんもそういうのにあの最初は恵まれなかったから、こういう番組あのオファーいただいて本当に嬉しかったし、なんかそのこの番組でまたなんかチュリさんの方向性っていうのもどんどんどんどんあのよく変わってこれたなっていうのを、感じるから、
素晴らしい、
本当にありがたかったですね。はいボスのさ、あの、なんだっけ、こう赤くさ、チカってこう光るじゃん、あのなんかさあ撮りますっていう時のこの合図を、赤いランプがあのチカって光って消えたらね、僕らが喋り始めるんだけど、それももうないですよ。
そうだね、もうあの赤く光ることはないんでなんか悲しい感じになってる、いや赤く光ることはないって、別に他の番組には光るんだろうなっていうちょっとなんか思っちゃったそうね、そうね、
今なんかすごい最後感が
出た
出た、
じゃあ
結構ね、いろんな人にねパルコールパルコール言ってもらったからね、
そうですね、
まさかの春コールに達し
まさかのラストの
来年の春
じゃあ来年の春、キューちゃんの番組にもしあったら
、はい、
僕ら呼ばれましょう
よ春コールで、ね、
そしたらまたこの赤い地下が、ね、見れる
そうだね、そうだね、でその時にはあの、あかりさちゃんも一緒にね、
そうそうそう、
ですね、
そうね、同窓会だから、ね、同窓会やろう、春コール同窓会、
そうそう、ここからね、消えていくわけじゃないから
そうそうそう、キューちゃんのキューちゃんの通販番組で同窓会やろ
今日はこれを
みんな物売り
そう、新しいグッズが出ましたそうね、でもあのお休みするのはね、あの飯田だけなので、ぜひ皆さんはねこの後もあのキューちゃんとかチュリスさんのライブに行っていただけたらなと思うんですけれども、やっぱ最後ですけれども告知の方をちゃんとね最後に、
はい、そうですね、
うん、
誰からですか。
じゃあチュリスターはですね、まあ、9月の27日に、和歌山で、竹灯やって竹のところでろうそくをつけてやるイベントを、今回はチュリスターもその実行委員会の中に入って音楽部門を担当して、地元の、アーティスト、あの邦楽系のアーティストとか、あと大学のそういう軽音部の子たち、僕が指導してる軽音部の子たちが出演したりって言って、まあ、地域活性化のイベントになるんで、それ無料なんで、よかったら県外からでもあの来ていただきたいなっていうのと、あ あとは8月17日に僕が10年ぶりぐらいに歌を歌う企画があって、
すごい気になりますね。
ジェーンっていうね、昔あのソウルロック系の、 あの洋楽のマニアックな曲ばっかりやってるバンドやってて、それが、うん、あのメンバーがロンドンから久しぶりに帰ってきてやろうって、でそれが8月17日のニコタマのキワってところでやります、うん、ジェーンっていうのは。あとは、まあ、あかりさんのソロライブが多分いくつか9月9日とかね、キューちゃんもあるんだけど、
はい、かぶっている、
そう、Pスクエアの、うん、フュージョンのPスクエアの川野恵三さんとあかりさんでデュオでやったりとかやるみたいです、
まあそれはまたね、うん、まあ、ホームページとかで、はい、ブログとか見ていただいてね、
はい、
はい、はい、してぜひ見てください、
はい、はい、という感じです。キューちゃんどうぞ。
ありがとうございます。さっきねちょっとかぶっちゃってたんですけれども、うん、今一番力を入れているって言ったらなんか語弊がある気がするはい、一番宣伝したいライブがですね、9月の9日水曜日、9の日にですね、うん、初めての企画ライブをやることになっております、うん、場所が高田馬場の四ツ谷天窓さんで、タイトルが道っていうタイトルなんですけれども、今まで音楽をやってきて出会ったアーティストさんたちにすごいいろんな刺激をもらって、今の自分の音楽があるっていうのをなんか表現したいなと思いまして、でこのなんていうのかな、いろいろ私に影響を与えてくれたアーティストさんの中でも特に、ま、人生のターニングポイントで、影響を与えてくれたかなと思うアーティストさんを3組お呼びして、やろうと思っております。
誰が出るの？
この日はですね、かほちゃんっていう、
うん、
あの横浜のピアノ弾き語りのシンガーソングライターさんと、
うん、
千葉の、井田聖子さんっていうギター弾き語りのシンガーソングライターさん、
うん、
あと、私の高校の先輩なんですけれども、
うん、
児玉亮介さんっていうギター弾き語りのシンガーソングライターさん、その3組をお呼びしております。
すごい。
はい、みんな違うとこは来るのね。
そうですね。あ、でも児玉亮介さん東京に今住んでるので。
あ、そうかそうか、
はい、うんうん、名古屋から来るわけではないです
でも9の日だからね、
はい、
みんなそっち行ってあげてください
まあまあそれは
ね、
それはほら皆さんの、好みでね、
そうです
ね、見たいライブにぜひ遊びに、うん、
はい、来ていただけたらなと思います、
ね、行こう、
はい、うん、ちなみにこの日 USP アクターズの人たちにも出演してもらうので、まあ、なんかいつもとちょっと違った感じでお届けできるんじゃないかなと思います。
いいね、なんか未来がキラキラしてるね、
はい、なんかまだ若者な感じがするキューちゃんが
ありがとうございます。
いや若者だからね、
はい、
はいはい、ぜひぜひ皆さんライブに足を運んで楽しんできてください。
じゃあまいちゃんは、
私はですね、
今後の予定、
今後の予定面白い答え考えとけばよかった何も考えてなかったよ何も考えてなかったけど、でもたまにブログとかを更新してるので、
うん、
チラッと見ていただけると、
名前変わってライブ、
名前変わってライブそれやったりそれめっちゃ面白いけど、
茅ヶ崎のなんかお店プラプラ、うん、回ってたらなんか歌声聞こえてくるかもしれないからね
そうだね、これまいちゃんみたいな
それが結構な頻度でカラオケとかね、
そうね、カラオケ、カラオケ隣の部屋から聞こえてくるんでしょ自分の曲歌うの嫌だな、カラオケでそうね、
来たい人は茅ヶ崎あたりをちょっとうろうろと、
そうですね、うろうろして
散歩してると聞けるかも、
散歩してるとね、そうね、まあこれからちょうどほら夏の時期なのでね、まあ、茅ヶ崎にも遊びに来ていただいてもね、うん、サザンビーチにぎわってますので私何の人観光協会みたいな
海の家で弾いてます
いやまあぜひぜひね、でも私の生まれ育った場所なのでぜひ海にも遊びに来ていただいて、
茅ヶ崎にもねたくさん貢献してますもんね。
そうなのかな、わかんないけど、うん、なんかね、あそうだね、茅ヶ崎でイベントとかやったもんね、
うん、
なんかそうだね、来たね茅ヶ崎、うん、
行きました、
やったねライブね茅ヶ崎で
やっためっちゃいい場所ばっかり
いろいろやったね、うん、まあ、また遊びに来てください、茅ヶ崎にも、うん、まあ、私はね変わらず生きてますのでツイッターとかそういうのはやってますので、うん、 ですよっていうのをたまに見ていただけたらなと思います。
期待してます
はい、ということで、はい、もうかれこれ1時間半ぐらいになっちゃうんじゃないかっていう、ね、
最後さ、ボスも出てもらおう。
ボスなんか喋らない、
喋、うん、らないらしい
最後まで後でなんか吹き込んだりして
ボスの声
ボスですみたいな
それめっちゃ面白いね
そういうの欲しいな
まあまあでもあの私が休止するだけでボスは休止しないからそう、あのキューちゃんのパッカション叩いたりね、はい、いろんなところで多分見かけると思います。あのお客さんからもよくね、今日あのボス来てたよとか
よく聞く。じゃあ、まえちゃん情報はボスから聞くっていう
まえちゃんいつ復帰するんですかってはい、そんなこんなで、はい、
最後まで
長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうエンディングのいつものやつに、はい、そろそろ行こうかなと思います、はい、パソコンの前の皆さんもスマホの前の皆さんも、はい、あと何で聞いてんだろう。みんな外科でもパソコンかスマホだよね。
そうですね、
皆さん両手を用意していただいて、
はい、
一緒にね最後のお別れのやつやりたいなと思います。
はい、
はい、長い間番組楽しんでいただいてありがとうございました。それでは皆さんご一緒にバイバイパルコール。